のライフリンク。
Here we go。
ねえ、皆さん知ってますか？とある国では土曜日のことサタデーって言うらしいよ。
土曜日16時30分を回りました。皆さん、
サタデーナイトフィーバー、
リスナーの皆さんはこのワンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか？
あれだね、7日間ってことだよ。今週も MVA メンバーがトーク、かっこお話かなを交えながらお送りします。サタデー夕方
土曜夕方です。
MVA のライフリンク、
ライフリンクは日本語で
ライフリンク、
始まります。
ライフリンクは MVA がお送りします。
では本日も出演者の皆さんに一言いただきましょう。
皆さんお元気ですか？佐々木光です。皆さん土曜の牛の日、ご存知でしょうか？2025年の、土曜の牛の日は、7月の19日来週と7月の31日今月の最後ですねの2回だそうです。まあもちろんね、この、土曜の牛の日の土曜っていうのは、まあ火水木金土の、まあ五行思想にね、五行説とも呼ばれている古代中国にね、発足する自然摂理のね、思想の父の部分にあたるものですけど、まあ夏になるとね、まあ夏バテが多くなるってことで、まあそのね、帽子にうなぎを食べる習慣があるんですけども、まあ苦手な人もいると思うんですけどね、これにはね、うなぎがビタミン A とか B1、B2、ED とかね、カルシウムとか鉄分、亜鉛とかね、脂質、DHA だとか EPA とかっていう栄養素が豊富に含まれているってことで、まあ、夏バテの予防、疲労回復に期待されるってことで、食べるっていうのを、まあ、夏のね、時期、7月のこの、今回はね、2回っていうことで、7月は2回。で、まあ、2025年度って言っても、もう、この2日間だけなんですけども、まあ最近疲れたなと思ったら、ね、あと睡眠不足だとかね、給与取れてないなって言った時にもね、このね、うなぎを食べることがあると思うんですけど、じゃあそもそもね、このうなぎに山椒をかける理由って皆さんご存知でしょうか？まあこれね、うなぎ、ね、うなぎの蒲焼きによくね、山椒をかけてるっていうね、風習があるかと思うんですけども、これはね、まあ、昔のね、うなぎはね、まあ、養殖うなぎっていうのはね、臭みが強かったっていうことがあって、この臭みを消すために山椒を添えられていたっていうのが、まあ、今でも習慣として残っているそうです。なので、まあ、山椒にね、にはね、まあ、そのこってりとしたね、うなぎの消化も助ける、効果もあるし、まあ、美味しさをね、引き立てる、免疫膜っていうのがね、まあ、臭みだけじゃなくてね、まあ、こういったね、工夫もされてるんだな、っていうところもね、あるのでね、まあ、ちょっとね、なんか山椒かけるって言うと、なんか、うなぎの、なんか、より良い味になってくるかなっていうかね、なんか山椒イコールもうなぎっていうね、イコールにもなってくるような、もう皆さんね、慣れしてる、知ってるんじゃないかな、というふうに思いますけど。まあね、まあ、物価だからね、ちょっとね、まあ、ね、負けないようにね、工夫しながら、ちょっとね、うなぎをね、楽しくね、食べていただければ、というふうに思いました。まあね、夏く、もっとね、暑くなってきて、夏をね、乗り切っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、本日も MVA のライフリンク、聞いてください。佐々木光でした。
はい、皆さんどうも、ラジサレでございます。私はね、うなぎ、まあ、小さい頃の山椒を、まあ、なんか、特に興味もなくて使ってなかったので、今は、一滴買いたいぐらい大好きだったので、ということでね、
サレーニです。
山椒ということだったんで、なんで発想してます？ちゃいましたよね。皆さん、なんか部屋の中が、臭いとかっていうのは、まあ、なんかあったりとかすると思うんですけど、なんかまあ、焼き肉やっちゃって、なんか匂いが溜まっちゃいましたとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、単純にね、その部屋の匂いの、なんかその解消するためには、なんかこう、熱中で切り回してみたりとか、なんか、部屋を、いろいろ、いい感じにする、ストレを、いろいろあると思うんですけど、 実は意外な方法と言いますか、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、あのタオル、あの、まあ、フェイスタオルとか、まあ、を、まあ、水に濡らしてもらって、まあ、ちょっと、あの、飛ばないように絞ってもらってね、あの、その、まあ、濡れタオルを、あの、ライブさながらね、こう、あの、部屋の中でこう、ノリノリノリノリで振ってもらえると、あの、匂いは消えるんですよ。あの、まあ、理由がありまして、あの、実は、匂いって、あの、水分の方に、あの、吸い寄せられる性質を持ってまして、あの、まあ、濡れたタオルを振ることによって、その、空気中の、あの、匂いを、あの、水に吸着させるっていうことで、結構、あの、刺激ってのもおかしいですけど、あの、ダット落ちるんで、あの、緊急的に癖って思ったら、あの、タオルを振り回して、まあ、あの、匂いを取ってもらえれば結構瞬時に回転するんで、皆さんもぜひ家の中でライブ機能を楽しみながらタオルを振って部屋の中をさらにいい匂いじゃないですけど、あの臭い匂いをね、取り除いてもらえればなんか快適に過ごせるんじゃないかなと思います。まず幸いでございました。
はい、皆さんご機嫌いかがですか。磯岡健一です。ライフリンクは、771回目ですね。7月の12日放送になります。ですね。先ほどなんか、渚さんが話していただいた、ね、あのお部屋で、まあ、どこの家に行っても、やっぱりその、ね、お邪魔しても、やっぱりその家の、まあ、なんて言うんですか、生活臭というか、なんかそういうのってあるじゃないですか。だから、まあ、皆さん、こう、結構、あの、じゃあ、玄関に、消臭剤みたいなのを置いてたりとかってありますよね。で、職場で本当になんか、なんですか、匂いが消えてるのか、かき消してるのかちょっとわかんないですけど、強力のこう消臭スプレーがあってやるんですけど、確かに匂いは消えるんですよ。消えたように感じるんですよ。でもあれが本当にごまかされてるのかどうなのかっていうのがちょっと最近結構前から疑問には思ってたんですけど、どうなんですかね、そのあたり。どう思われます？
え、それって匂いします？
する。
そうする？する？
うん、する。
匂い、そうする、匂いするなら、あの、消してます。消せてないです。
あ、そうなんですね。あ
の、匂いで上書きしただけなんで、あの、います。
ああ、いるんすね。なるほど。
あの上から、ごまかして、あの強い匂いをつけていただけなんで。
へぇー。
ぬるぬるするスプレーだったら、あの、消臭はできます。
そうなんですね。なんだ、ちゃんと消えてるのかと思ってた。そうだったんですか。なるほど。わかりました。
まあ、匂いがしないやつで、匂いが消えてるんだったら、あの、消臭できます。
でもそういうのあるんですね。なんかそういうの。
なんで、結構基本的には、なんとかね、あの、楽だもんですよね。あの、より強い匂いで上分けした方が、それが安上がりでもあるしね。
なるほど。そういうことになってるんですか。
大体香りついてるものは、その、上から消しにくい。
上書きなんですね。わかりました。貴重な、なんか僕にとっては貴重なご意見です。貴重なご意見です。
逆に雑巾が来たらします。あの水に来て、あのだから水掃除した方が匂い取れるんで、先ほど水成分が吸収するんで。
なるほど。
雑巾はすげえ使いますけど。 壁とかこう、濡れたので、雑巾で拭いてあげたりして、やればね、こう、持ちます。
わかりました。ちょっと、やってみます。その、水拭き。
はい。まさかタオル拭いても全然いいと思います。
はい。ということで、僕もちょっと匂いのことでお話をしてしまいました。はい、ではですね、引き続き、ライフリンクを楽しみください。
ライフリンクは MVA がお送りします。あなたの夢は何ですか？叶えるのは難しいことですか？まずは初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、ではですね、ここからのコーナーはイベントトークイベティのコーナーです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では記念日になります。洋食器の日、ですね、日本金属洋食器工業組合が制定しています。日付はナイフの語呂合わせからです。712ですね。あれいや、
2が2が2が、
はい、
ボックスであげよう。
はい、ラジオ本放送の日、1925年ですね。東京放送局、まあ、現在の NHK 放送センターになるんですけども、が、ですね、ラジオの本放送を開始したことを記念しています。仮放送が行われたのは同年3月22日ということで、まあ、この日は放送記念日ということになっています。です。はい、では次です。人間ドックの日、1954年ですね、国立東京第一病院、現在の国立国際医療研究センターで、日本初の、人間ドックが行われたことを記念しています。この日です。
その日に
どうだろう、なんか一個だけ無料とか適当だよ。
海外セットだからね。
なんかこの人はするんだけど、
まあまあそうだけど、
あるんだったらさ、なんかね、その日にやったらなんかオプションプラスつけてくれますとかさ、なんか最後に結局じゃないけどオレンジジュースもらいますみたいな。そんなあとが
ある。え、何、次受診してくれたら、200円割引とかそんな感じですかね。受診するかな、これ。
分かったけど、まあ、そもそもの人間ドック言っては、なんか、飯が出てたりしますけどね。
あ、ね、じゃあ、そうっすね。じゃあ、それで。
ま
あ、
そもそものあるにはあるんですけど、
じゃあ、
もともとの
セットになってるところがね、
あったりするけど、ただなんか、でも、その日なんかあるんだったら、めっちゃ込みそうだよな。今度はな、ただの待ち時間だからね、一日。ほとんど。
まあ、そうですね。
で、ケイさん一瞬で終わって、またまたずっと待ってみたいな。
はい。
地獄だよな、あれはあれ。なんか、別にスマホゲームとかしてていいわけじゃないですか。
ね、でも、そんなにね、待たないけどね。ちょっと待ってみてもいいけど。
場所って混んでるところです。すげえ待つよ。
あとほら予約制だからさ、その時間帯にはこの人しかいないっていうの分かってるからね。それ以上の人数ないから。
小規模だったら分かるけど、でっかい病院とかだったら、その日予約が上がってたとして、予約だとしても、めちゃめちゃ人数いたよ。なんか50人ぐらいいて、ずっと待つ。待ち時間計5、6時間ぐらいで、 計算時間が35計みたいなぐらいだ待ってて俺。なんだこれ。途中寝たもん。もう起こした、あの、呼ばれるやつで起こしてくると思って。寝てたら、何をするとなんて。
人間ドックになると、で、あの、胃カメラとかもあるからさ、ね、時間に、ちゃんと、あの、予定通りじゃないと、いけないからね、そんな待つイメージないけどね。
いや、多分、運がいいだけだと思う。もう少ないだけだと思う。俺は、まあ、胃カメラはやったことないけど、ただ単に、あの、めちゃめちゃ待った記憶はあるよ。
この、あの、
もちろん待ってないのもあるけど、
うん。
あの、だから、自分とあともう一人ぐらいしかいなくて、ガンガン進んだ時はあったけど、あの、待った時はもう、気が遠くなると思って。
だいたい、あの、1、2時間で終わるからね。
1、2時間で終わったか終わんなかった。
だいたい2時間あれば、もう、あの、こうして、8時に、8時半に行って、11時半には迎えれるから。
なんでこんなに
人いるの？お昼の時間帯。
あの、新宿とかだった人がさ、なんでこんなに人いるのみたいな。地獄のほど待ったよ。
じゃあちょっとあの今後は違うところに行ってきた方がいいかもしれない。
いやいや、もうそこは今は言ってないけど、あの最初の言ってるところは本当に素材に思ったんだけどさ、まあ、その分だから食事サービスはなかったけど、
ああなるほど、
なかったけど、まあただまあやっぱ時間的には素材はあったからまあ
別にいいからな。
その食事だって食事券もらえた、新宿もらえたんですけど、
うん、
あの食事券をもらえるたのは嬉しいは嬉しいけど、待ち時間が鬼のことがあったから、
あれやったら、
そう、食事券いらないやっていうぐらいは待ったからね。
以上、イベティのコーナーでございました。はい、ではですね、引き続き、ライフリンクをお楽しみください。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、皆さんご機嫌いかがですか、磯岡健志です。ですね、今回の始まりは一冊の教科書からは日本史の名言400選ということで、
400選名言
ですね、
思ったじゃなかった
から心にガツンと響く10の名言ということで、ですね、歴史人っていう、何ですかね、本からですね、少しご紹介をしていきたいと思います。
どうなってんの、それ。
2022年3月号ですね。
歴史人かと思って。
あ、歴史人ですかね。はい。
いや、わからない。見た、見たでもいいかなと思って。わかんない。何でもいないんだけど、答えは。
まさに今はかつてない混迷の時代、私たちは地図なき未来へと踏み出さねばいけません。しかしそこで道しるべとなるのが先人たちが刻んだ歴史です。ということでですね。そういう、こう、なんて言うんですかね。ところから始まり、さあ、心に響く名言その1。まあ、最初の言葉は、幕末の志士、高杉晋作の辞世の句。面白き、こともなき世に面白く。世の中はつまらないものだが、それを面白くする、面白く思えるかどうかは自分の気持ち次第。ということで、28歳というね、若さで亡くなったんですけど、よく表してますよねっていう、生き様をねっていうことで、ガツンときましたっていうことだそうです。はい。では。
あ、そうね。あ、元だけど
ね。え？あ。
ようやくあれだろうね。全然言われる。
気持ちいいんだから。
あ、厳選中で。はい。
で、次はですね、まあ、江戸後期の名君として名高い米沢藩主の上杉鷹山の言葉ですね。なせばなるってやつですね。なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりきり。
はい、
ということで、 ですね、まあ、何事も強い意志を持ってやれば必ず結果は出るということで、ね、領土返上を検討するほどの財政難に陥っていた米沢藩の、藩主に迎えられた鷹山が、強い信念を持って藩政改革を断行する時に話された言葉ということでございます。次は、まあ、同じようなね、質素倹約ということで、農政課っていうことになるんですかね、分野はね。二宮金次郎、二宮尊徳の言葉です。遠くを測るものは富、近くを測るものは、まあ、品質ということで、まあ、ことにあたって将来を見据えて準備を進めるものは成功し、目先のことにとらわれているものは失敗するということで、まあ、農村復興の成果を上げた自身の経験から生まれた、まあ、名言ということでございます。
目先のものはダメだってことだね。
はい。
株価にも釣りそうだね。気を取らずにみたい
な。長く末長く、ね、先を見据えるようにと。なるほどね。
江戸前期の儒学者伊藤仁斎の言葉、続いてはですね、仁社、仁っていうのは人間にと書いて仁なんですけど、仁社は常に人の是を見る、不仁社は常に人の非を見る。朱子学をちょっと批判していて、論語や孟子といった原理に戻ることを主張していた方なので、仁や愛といったことに遵守をしたということですね。まあ、つまりこう人の荒探しばっかりしている人はとても仁の人ではないですよねっていう、なんか北斗の拳であったな、仁のとか愛のとかありましたね。ちょっと思い出しました。なんかちょっと。なんと、何政権忘れた。もういいや。はい、次いきます。ですね。こちらは義ですね。義理の義ですね。重視した戦国武将、北条氏綱のお言葉でございます。義を互いては、たとえ一国、二国を切り取るといえども、後世、後代の地上国騒動、義を守りての滅亡と義を捨てての繁栄とは天地別格にて騒動、義に背いて繁栄するよりも義を守って滅びようとするのは下克上の時代何とも潔いと。彼は義や誠の政治を実践して北条発展の土台を築いたということで、北条氏北条氏ね、二代目氏綱のお言葉でございます。
さすが武将の言葉は重たいですね。
で、で北条滅亡の後、関東の覇者にで日本の覇者になった徳川家康のお言葉でございます。ですね、人には長所あれば己が心を捨て、ただ人の長所を取れ。人にはそれぞれ長所があって、まあ、個人的な見方を捨てて、ただその人の長所を見極めることが重要である。家康のまあ人生観を示す名言ということで、諌めてくれる部下を大切にしようと。いうことを話すなど、後世にわたる金言を多く残しましたということですね。ちょっと で最後ですね、最後、まあ、厳選して最後にします。新島八重のお言葉、自分が、いくら不機嫌だからといって自分の怒りに任せて他人を怒るなどということは許されませんということで、幕末会津に生まれ、会津戦争では籠城戦に参加した女傑八重、夫にこの言葉を言い聞かせていますと、すっかり反省したということで、後に同社女子大学を設立し、日本女子教育の礎を築きましたということでございました。まあ、あとぐさぐさと刺さりまくった私ですけども、皆様はどうお感じになられたでしょうかということで、以上、ですね、始まりは一冊の教科書から、今回は日本史の名言400ということの中の心にガツンと響く10の名言でございました。ありがとうございました。
ライフリンクは MVA がお送りします。
あなたの夢は何ですか？叶えるのは難しいことですか？まずは初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、 MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、ここで MVA からのお知らせになります。
現在放送しておりますライフリンクはウェブラジオも放送しております。
市川うらら FM の
ウェブラジオにアクセスしてください。
MVA では収録後の動画も随時配信しております。
MVA のホームページにアクセスしてください。
また現在一緒に活動してもらえるメンバーを募集中です。特に女性の方カモン。声優さんをはじめバンドやソロシンガーで活動している方、イラストさん、シナリオさんを募集しております。アーティストさんからのお便りはアーティン伝言と一言添えてください。
詳しくはインターネットで MVA 声優で検索してください。
ファックスの場合は 048-473-2383 までお問い合わせください。
エンディングテーマは Go to Dream です。
では皆さん良い週末をお迎えください。
MVA のライフリンク。
またねー。
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 またね
ー。向かって行くよ。いつもよりも熱い思い胸に秘めて君と。もう 熱い思い胸に秘めて。